そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
200回、
おめでとうございます。
いや、来ましたね。だいたいなせちゃんたちはいつからいたんだろうね。
ですね、確か100回はやりました。私は
あ、じゃあ100回からはいたんだ。
100回はあれ、いたような気が
しいたような気がしますか。
はい
はい、まあそんな感じでね、メンバーも次から次に入れ替わりながらも、もうなせちゃんが一番古株になってしまいましたね。
もうさすがです。
それは言わないお約束ですよ、クムさん。いやいやいや、200回やってるのはさすがもうクムさんのお力ですよ。
いやいやいや、
あれ、おい、タマさん、おい、ミキちゃん。
もちろんもちろん、
お前らこっこしたまえ。
分かったよ。
いやいや、
いやいや、まだまだ頑張りましょう。
そうです、先は長いのです。
長いですね。長いっていつまでやればいいんだろうね、ここから。
力の限りじゃないんですか。
そうですね、力の限りですね、はい。まあ、アニメ的な感じでやれればいいんでしょうね。
はい、
ということで200回目の特集なんですけれども、
はい、記念すべき200回目はトラドラの特集になりました。
はい、そこアニとしてはね、トラドラ、オンエアの時からかなりね、押して押して押しておりましたけれども、
ブルーレイカーと、まあ、このクリスマスと200回が被るという奇跡が。
そうなんですよ。
はい、そのブルーレイカーの応援ありがとうイベントっていうのが今回行われたんですよね。
そうですね、そちらの方に私とタマで2人で行ってきました。
はい、
すごかったね。まあ、実際にこれスクリーンで見たんですけれども、
はい、
あのね、確かにこう実際にね、この後音声流れますけれども、そのブルーレイとDVD の画質の差っていうのを我々はこう見てきてきたわけですけれども、
全然違いますね、あれ ね、
そ、 ね、まあ、その苦労も含めて、ソニー PCL の山崎さんっていうね、この実際にこうアプコンの作業をされた方が、解説をされてるんですけど、まあ、その話もこの後聞けるんですが、まあ、それだけじゃなく、個人的にはね、
はい、
ちょっとした劇場で見たわけじゃないですか。
そうです ね、
ね、映画化なんないのっていう。
ああ、見てみたいですね。
うん、それがね、ブルーレイも確かに綺麗ですごいんだけれども、それだけじゃなく、なんだ、映画化できるじゃんみたいな。個人的には次は劇場化じゃないみたいな、そんなのをすごく受けながら帰ってきたんですけどね。
ほほ、トラドラまだまだ膨らむと睨んでいるわけだ。
いや、膨らんでほしいなって本気で、もうこれでこうね、ブルーレイ出して、ああ、こう一つの祭りが終わったなみたいなんじゃなくて、まだ見たいよねっていう、逆にね、燃え上がって帰ってきた感じはありましたよ。
ではまず早速、先日行われましたトラドラ BD 化応援ありがとうイベントの模様からお届けいたします。出演はキングレコード山中貴博プロデューサー、BDA のアビさん、そしてソニー PCL の山崎春康さんです。お楽しみください。
それが最後の灯火だったのか、ライオンは砕けて灰に変わり、風が吹いて、
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など、各配信サイトで好評発売中。そこはに。
やばいですよね。
どうでしたか。
やばいですよね。
かなり綺麗に。
ねえ。
なってたと思うんですけれども。
僕は1年間、
はい、
トラドラ立ちしてたんで、
おお、なるほど。
私の1月からこれが来るまでって、はい、で、この映像自体もここで初めて見るまで、事前にも見てなかったんで、ね、もう、がっつりみたいな、それ。
みたいな感じ。タイが
可愛いとか言って。
いやー、でも、こんだけなりました。
ねえ。
感じではあるんですけれども。
やっぱりね、これだけ、ね、もともと SD の映像で DVD で発売してたのからね、
はい、
クオリティが上がってきたっていうのは、やっぱそれなりに、まあ、わけが、あるわけですよね。
あるわけですよね。
きっとね。
きっとね。
ああ、
はい。 なんでちょっとこれこの次のコーナーですね、そこら辺をねせっかくなんでね見ていきたいなと思いまして。
そうなんですよね、トロステを見てる方はもしかすると知ってる人がいるかもしれないんですけど、ね、
そうですね、
あの人にそのアップコンの魔術師
魔術師ですね、はい、ミラクル山崎を、
ミラクル山崎、
ミラクル山崎を、
ちょっと ミラクル山崎さんをちょっと
山崎さん
よろこちらでお願いします。
はい、大木さんこの方なくしては、ね、今の映像できなかったと言っても過言ではない方、
ありがとうございます、
はい、
軽く苦労話、軽
く苦労話をお伺いできれば
そうですね、まあ、技術的な苦労はまあ言っても言い切れないんですけど、うん、まあ、一番苦労したところは、まあ、しつこいプロデューサーの要求に応え続けた、それでまあ認められたというところですかね。
僕あれです、最初プレビューできましたって言ってた時に、うん、すみません、ちょっと鳥かごが、トロステ見てる人分かるかもしれない、鳥かごがジャギってるんで、
オープニングね、
オープニングでね、あのオープニングの最初のインコちゃんの鳥かごがちょっとジャギってたので、ね、他じゃねえんだと思ったんですけど、
ね、SD の、もともとの DVD の画質を HD にするときに一番困るのは、難しいところはやっぱ斜めの線の再現なんですね。うん、でそこをやっぱり指摘されちゃったかっていう思いでまずはプレビューをしてやはりまあ鋭い目で見られて、まあそこをまあ要望に応えられたかなというところまで仕上げられたっていうところですね。あとはまあ作業してる間ずっともう皆さんのことばっか考えてました。もうこれを買ってくださる方のまあ満足していただけるかなっていう、そればっかりを考えて、まあ、オリジナルのそのテイストを壊さないように、まあ、いかに綺麗にやるかっていうところだけを考えて、何ヶ月ぐらいですかね、もう、ほぼ、テストから考えると1年ぐらい。
ずっとやってた。プレイテストって2月とか、
そうですね。
1月か2月ぐらいにお伺いしてね、
そうですね。
これねって言ってっからね。
して行って帰って行っちゃいましたから、ね。言いっぱなしで。
言いっぱなしで帰っちゃったんで。はい、
どうしろとかじゃなくて、俺がその気になるんですよ。以上、みたいな。帰っちゃいましたんで、
いやでもそれだけ逆に言うと今回の BD 化プロジェクトで、あの山中さんは BD 化を応援してくれた人がこれだけいるんだから、だったら BD に何恥じないぐらいのやっぱクオリティで出さないと失礼だよと、で、まあそこで今世の中にあるね BD の最高峰
を目指そうと、
目指そうというところがね、やっぱりきっとこの後にそういうののなんかすごい映像が出てきた
り、これがこうなりますみたいな映像で、ね、ちょっと、ね、
出てくるはずなんで、はい、はい、じゃあとりあえずどんなのが出てくるのか僕も分かんないんですけど、
僕もな比べちゃうと一目瞭然ですよ。
そうですねこのサンプル作った時に、はい、おわいいかなっていうのもまあこれが正直なところです、ね、
愛坂と北村。
ちなみにこの映像はこのイベントのためだけに PCL さんがわざわざ作っていただいたっていうですね、すごい貴重で多分もう二度と見れませんどこにも多分このお蔵入りですよね、
流しません
で、まあ左側の基本あのブルーレイって書いてありますけど、ブルーレイの絵そのままをもちろん上映してるわけじゃなくて、ブルーレイで撮ったものをフィルムに絵起こししてもう一回今回のために切ってますので、もうちょっともしかするとブルーレイいいかもしれないです。
もちろんなんとかステーション3で見たら、
なんとかステーション3
に見えるかも。
なんとかステーション3、まあなんかあのアニメモードとかいうプレイヤーもありますからね。
ありますね、まああのまあ、そういう意味ではあの再生機によっちゃうんですよね。あと、うん、モニターもそうなんですけど、皆さん、うん、いろんな環境が今あるので液晶だったりとかまあまあなんかそれはもう分かんないです
けど、ね、そうですよね
ソニー PC
なのであれですけれども、各環境によってとか、あとモードがいっぱいあると思う、ダイレクトがなんだかんだって、まあ、それで色が違うと思われると、まあ、そこをちょっといじっていただいて自分の好みとか見ていただければなと思うんですけれども、まあ、そういう環境がいっぱいあるので再生機によってしまうんですが、まあ、明らかにこう DVD かブルーレイにはかなり綺麗になっているので、そこを楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、 山崎さん技術者から見てここ注目してほしいなみたいな思って。
あ、そうですね、やっぱり鳥かごのジャギを見てください。
鳥かごのジャギです。
ああ そこだけじゃないですね。はい、
まずね、買って1話入れてオープニングでまず鳥かごで止めると止めてみる。
なるほどっていうので
山崎さんの顔を思い浮かべながら大変だったんだろうなと。
投げっぱなしのプロデューサーの
これだけ熱烈な方たちなんでもう網膜に焼き付いてると思うんですよね。なのでやはりそのイメージ壊さないように壊さないようにっていうところだけも考えてやったということをちょっと頭に残しながらちょっと見ていただけると嬉しいです。
で、まあここに来るまでに一番最初にアビさんとこうトラドラやりましょうよって言ったのが2年、
あれ2年前ぐらいですよね。
2年前ぐらいでしたね。まあ、これお話どこかでしたかもしれない
ですね。2年ぐらい前に初めやりましょうよ。まあそもそもその頃はまあ話を持ってった時は、え、1位じゃないんだよねっていう話が、
ね、はい、あなたの力で企画で、
そうそうそう、
え、1位じゃないっすよね。1位じゃなきゃちょっと
ねえ、
乗れないっすわ。
なかなかね、海のものとも山のものとも知らないからね。
そうですか、3位ですかみたいな話ですよね。
ダメだったんですよ。
ダメだったんですよ。
この業界やっぱ厳しいんです
よ、ね、厳しいんですよ。プロにね、土下座されたんですけど
ねえ、
やだ、ごった
お願いします、
やだ、ごったって返したんですよ。なんとかね、プロに土下座させたとかいろいろ言われました。まあそこから考えてやっとここまで来たわけですけど、
やっとね、それで結局やりましょうって言った時にちょうど、はい、だったら徹底的にね、綺麗に見せようって言って、まあ PCL さんの今やられてるリアルスキャンニング 4HD?
惜しいです。
惜しい。リアルスケーリング。スケーリングだ。
リアルスケーリング 4HD。まあ、略して RS という、サービスをちょうど始めたところだったんですね。うん、そこで、あの、トラドラのお話をいただいて、あ、じゃあ、二人三脚で歩んでいきましょうかというありがたいお話をいただいたので、
まさかそれでね、ここに立たされたもんなんですね。
その時はそうです
ね。やったのとね。
ありがとうございます。ただ、本当、トラドラっていう作品は、本当に RS にも、RS のアルゴリズム、まあ、計算の方法なんですけど、すごくマッチした作品だったので、すごく、まあ、ラッキーな部分もあったんですね。なので、中には難しいものもあるんですが、今回のトラドラに関しては、RS の能力を引き出せてるなっていう。のは自負してます。なので自信を持って、
ぜひお買い上げください。
お買い上げ。
あ、でも全員お買い上げ。
あ、もちろん。
これが山中さんのセリフですね。
そうですね。どこぞのあのラジオでね、ね、言い続けましたけど。
ああ、ね、なんか業界人はサンプルくれサンプルくれって言う人がいるっていう。
みんな早いよね。言いましたね、そんな話
ね。ね、
阿部さんと一緒に出ましたけど。まあまあ、ここまで来て、ね、ぶっちゃけ黒ちゃんは、黒は満足したんですかね、黒は。
黒はね、この間ね、ほら、
う
ん、これのイベントで、
そうですね、
ついにね、
ついに、
釘宮さんと。
念願そう、釘宮に会ったん
ですよ、ね。
釘宮理恵に会って、釘宮さんに会いまして。
ねえ。
どうだったんですかね。
いや、もうすごかったですよね。
すごかったですよね。
なんて言うんでしょう、あんなテンションの高いぬいぐるみじゃないです
か。黒。
あの、黒が、もういたの初めて見ましたね。
あと僕あんなテンション高い釘宮さん久々に見ました。
確かに
ヒャーって飛びついてましたからね。黒に
あの絵だけじゃ分かんないと思いますけど、釘宮さんがキャーってなってガシッって本当に飛びついてました
から。おー、そう来たか釘宮と思いながら
ね。これ使っていいですかって
、うん、使っていいですかはいみたいな感じでね、楽しかったです
ね。え、アップコンも確かにすごいなっていうところはもちろんあるけど、
はい、
今回はね、それに輪をかけた新作。
そうですね、新作一本調子に打って作っちゃいます
。ありがとうございます。
ただやるだけじゃつまらんって言っていて、で永井さんと、うん、まあ 制作会社等々に話をして、僕は新作を作りたいんですまだ何よご冗談をできるわけないじゃないですか、もう何年経ったと思うんですかみたいな、多分リリース考えると3年ですかねみたいな話して、はい、って言われたんですけど、ちょっと僕も忙しいんですよみたいな、知ってますよみたいな話ね、同じスタッフじゃないですかみたいなね話をして、岡田さんもね、うん、じゃあやるんだったら先生とかも話してやりたいね、皆さんのなんかやりたいところやりましょうみたいな話をして、じゃあいいですよって話をしたら、弁当の話をやりたいまその前に他の話をやりたいって言われたんですけど、それは軽くお断りだ
どうですか、
まあ、何の話かちょっとね、ブックレットに載ってるんでね、そこはそこブックレットを見ていただけるってね書いてあるんで、それは
それビジネスモデルですね今ね、
ビジネスモデルお楽しみはちょいちょいこう後でみたいな、
なるほどね、
あこの話だったのねっていうのがあるんですけど、それをね軽くお断りだって言って、みんなのお断りされたんで、じゃあやっぱここの話だといろんなキャラクターもやっぱ出てるし、映像化するにあたってはいいんじゃないかなと、まあ今見たキャラクターたちが全員出てる話っていうところで共有させていただきましたね、弁当の話が、
ね、
皆さん買っていただければなと思いますね。まあ特典他にもあの普通に DVD で入っていたあのトラドラのデコデンに挑戦だとかオレンジタルト作る映像とかも一応入ってますので、特典映像としてはそれも見ていただければななんて、あとはトラドラ SOS なの SD 版のやつも一応ソニーさんでアップコンバートしていただいて、綺麗になって、
あれもアップコンしてたんですよ。あ、そうか。
ただ一部、はい、あのマスターがなかったものって。
あれ？山崎さん大丈夫ですか？
それはね、あのお断りをちょっと一応入れつつあ、その時のやつを使いつつやったので、若干画像が
最大限頑張ったけど、
最大限頑張ったけど、まあここだなって、
マスターないところがあった、
マスターがないっていうのが
あるんですよね。だけど昔のやつって、あるんですよ昔のやつって本当に。
そういえばこの映像があったなと思い出した映像がありました。それを入れないとコンプリートボックスにならんっていうので、それを探したんですけれども。どこ行っちゃったんだっていうありましてですねまあそこは一部あれなんですけど、それ以外はちゃんと綺麗になっているので見ていただければなという
ところでございます、ね、
はい、で今回ですね、実は収録が4話4話5話6話6話って意味がわからない収録方法になっているんですけども、
え4 4 5 6 6、
はい、ディスク1に4話、ディスク2に4話、ディスク3が5話で、ディスク4が6 5が6で、6枚目が映像特典、これが入ってるんだよ、うん、他のノンクレジのオープンエンドとかなんだかんだが入ってるんですけども、まあ、なんでこんな話数の切り方してんだっていう不思議に思って問い合わせをした人もソニーさんにいるらしいんですけどもなんでですかみたいな。一応4話やると網が出るまでが終わるんです。で5話やるとプールまでが終わるんですね。でその後の5話を入れると文化祭まで終わるんですよ。でその後6話に行くとちょうど修羅場を迎えるあたりで、残りの6話で大修羅場大会ですよ。あ、ね、クリスマスだなんだかんだ、
ね、
大告白から、ね、何から何まで。なのでちょっとリスクである程度こうお話に準拠させていただいて聞き出していただいて
それ今日初めて聞きましたよ、
ところまでちょっとこだわりました、
ね、そこまでやったんだ、
はい、
なるほどね。
本当ソニーさんにすみません、6話ってブルーレイ超高画質で入りますかって入ると思います大丈夫ですって言われて、じゃあこの関数の切り方をしようかなと。最初はもう DVD と同じ8枚にしようかなと思ったんですけど、それはちょっとコストパフォーマンスが悪いし見ててバンバン変えなきゃいけないのもちょっと嫌だなと思って、で、まあ、変えざるを得ないところはちょうどお話の区切りのいいところで変えれば皆さんもこうストレスなくいけるかななんていうので、
すごいですよね。もうなんか視聴者の気持ちも分かってますよね。
はい、
も
う自分が見るとき
に、自分が見るとき
に
ね、
ちょうどいいとこなのにみたいなので切られると嫌じゃないですか。まあでも当時はね、いろいろと大人の事情もあるんで、そういう切り方をせざるを得ない。まあそれでも当時でもちょうどいい切り方でいろいろ組み合わせてやってはいたんですけれども、まあ今回それ集約してどうすればいいんだろうっていうのね。
すごいね。そういう意味でもコンプリート
です。そういう意味でもコンプリートです。
ああ、なるほどね。はい、
まあ、これにて終了になりますが、ちょっと皆さんに一言ずついただきたいなと思う、ちょっと山田さんもう一回、もう一回、
最後に
最後に
一言、
そうですね、はい、
なんか無茶振りしやがって
る俺終わっただろ
まあ楽しみに待っててください、
ね、はい。 美術家の言葉はね、重いですよ。
あと1週間ですからね。
ね、あと1週間。は
い、ああ。じゃあ、アビさんは。
ああ、はい。多分ここにいる方はかなりうちのサイトに関わってくださった方が多い方かなという気がするので、本当に、まあ、B リーカープロジェクトをはじめとして今までお付き合いありがとうございました。やっと、こういう形で山中さんと、初めての共同作業をさせていただきますね。日まで、ついにあと1週間。
ついにあと1週間ですね。
本当に楽しみにしていただければと思います。はい。どうもありがとうございます。
はい。本当にね、この長いプロジェクトになりましたが、すごい高画質で、高品質なものができたと思っておりますので、ね、まあ、これが皆さんのお手元に届く時を、まあ、あと1週間でありますが、すごく楽しみに待ってますの で、ここに来ていただいて、本当にトラドラが好きだったりとか、ブルーレイに興味を持っていただいている方だと思いますので、その皆さんに一番早く見せる、お見せすることができたのは非常に嬉しく思いますので、まあ、あと1週間でありますが、楽しみに待っていただいて、まあ、ちょっと早いクリスマスプレゼントというところで楽しんでいただければなと思いますので、本日は本当にありがとうございました。
そこはに生まれつきの鋭い目つきが災いして、周りには不良だと勘違いされている不憫な高校2年生高須隆二は、高校2年に進学した春、新しいクラスで一人の少女に出会う。彼女は超ミニマムサイズな身長の美少女でありながら、わがままで短気、暴れ始めたら誰にも手がつけられない、通称手乗りタイガーと呼ばれる相坂大河であった。
いや、面白い話聞けましたよね。
ね。
ブルーレイ化に向けてね、このアップコンっていうのがどのぐらいこうすごいことになっているのかって、こだわってこだわって、ただこうなんかね、ソフトに放り込んでバーって自動でしてるんじゃないんだよと。
そうですね。もう全然寝れなかったという。
ギリギリまでやってたみたいですね、本当にね。
いや、そのカヤって本当美しい映像になってると思いました、
うん、はい、そうですね。あとやっぱりこの特典のね、弁当の極意、うん、こちらの方もね、非常に面白い作品だっていうか、なんかやっぱり全員を出したいっていう部分がね、非常にわかる部分もありましたし、まあ何よりね、こう春田が一番最初にこう出てくるじゃないですか。
お約束のポジションな感じがいいです。
本当もうあの声を聞いた時に、そうだよね、トラドラってこれだよね、みたいな。そんな部分にこう、ね、まず思わせてくれる。この演出、なんていうの、ファンの気持ちを分かったような。
うん。しかもこう、ほのぼのだけじゃなくて、ちょっとピリッとした瞬間みたいなのがあるところも、トラドラらしくていいなっていう、ね。う
ん。まあ本当ね、この1話だけを見るためだけにも、ブルーレイを買ってもいいんじゃないかっていう、そんな感じにもなってますんで、ぜひね。まあ実際ね、こう、そこはにきゅうでもたくさんの方が買っていただいてるんですけれども、まあ本当ね、まだこう、今在庫があるうちにね、お買い求めくださいということで、今日の特集トラドラスタートしたいと思いますけれども、
はい、
今日はね、ミキちゃんがついに全話を見終わったばかり。
そうなんですよ、あの2日間で見ましたね。
お
お、
どうでした、どうでした、トラドラ。
いやー、すごいですね、本当になんかこう一喜一憂もうしっぱなしで、うん、でも感動しました、もう最後号泣ですね。
あのトラドラどちらかって言ったらこう意外とね、やっぱり中年受けしてると私は思ってまして、まあ実際ファンにそのおっさんたちが多いのは多いと思うんですよね。で、こう女性受けな部分でいくと、好きだっていうことをいまいちっていうこの差があまりにも激しくて、
真っ二つに割れるんじゃないですか。
そうなんですよ、
しては、
うん、あの男性はどちらかといえば好きな人が本当多いんですけどね。ただ女性に関して言うと、本当トラドラ好きっていう人と、もう逆にどこがいいのっていう、この2種類に完全に分かれちゃうような気がするので、まあそういう意味でこうね、見たばっかりのこうね、クリスマスイブに見た見終わったミッションの感覚でいくと
私は本当に好きですよ、本当好きですし、あのなんだろう、あのみのりとあみとかの勝負があるじゃないですか、対決が、もうああいうのとか、ああ、リアルと思いながら、でも、自分のこととか思い出して、そういうところもすごい好きだったんで、本当に楽しく、一気に25話見ましたね。
うんうん、私も初めて見たときが、2日ぐらいで一気見だったんですよ。夜をもう忘れて一気見でしたね。なんだろう。 見たくなるよね。次が気になってしょうがないんだよね。そうなんですよね。
なんか結構続けてみるのって結構アニメ辛かったりするんですけど、うん、本当にトラドラは全くなくて。
そう、逆にもう次を早くくれみたいな
感じ。開けちゃうと苦しすぎてどうにもならないから早くしてくれって。
1はどうです？あのね、トラドラやっぱり、こう、1話、2話ぐらいって結構ハードルがあると思うんですよ。
うん、
やっぱよく言われるのが1話見てまずこうタイガがすごい暴力ただの暴力女にしか見えない、
うん、
なので、もうその時点でこう嫌悪感を持ってしまって見れなくなってしまうっていう。
でもそういう面で私やっぱり良かったなっていうのはそのもうそこはにで全面押ししてるの分かってるしそのなんかこう大体もトラドラってこういう話なんだなって大体の大まかなことは分かってたんでなんか最初はびっくりしたんですよ。こんな風にドタバタなものなんだと思って、
うん、
あれでも最終的にはなんかもうちょっとなんかいろいろ絶対にあるんだろうなと思ってたんでどっちも楽しめたっていう前半こんな感じなのと思いながらだんだんだんだんこう分かってくるっていうのがすごい楽しかったんで。
まあね、こう、改めてこの前、ちょうどね、ニコニコ生放送で一挙放送があってたんで、私も久しぶりに全話見てたんですけれども、やっぱり1話見直してると、こう、あ、改めて気づくことってたくさんあるよねっていう、
うん。
うん、感じがしてね。まあ確かにその、タイガーはめちゃくちゃなんだけどね。もうすでに1話から名シーンが来てますもんね。
あれじゃないですか、襖の穴とか、
はい、
後々まで引っ張るような
キーアイテムみたいな。あれはもうずっとね、引っ張るからね、うん。
ちゃんとラブレターの封筒の紙で切ったやつを。
そうなんですよね。あれは桜の花びらになってるんですよね。
そう。
で、桜は結構ずっと桜の話っていうのは、引っ張りますからね、またこれがね。で、しかも実は今回のね、おまけの。
あ
やつの最後も桜になったりとかしますし、お花見になってるんですよね。
あれがどのタイミングなのかとかを想像するのも面白いんじゃないですかね。
そうですね。今日もたくさんね、コメントいただいておりますので、その中からお届けしたいと思います。
はい。たゆたさんからのコメントです。ありがとうございます。そこはに200回おめでとうございます。ありがとうございます。本棚にあるお気に入りの本、他にもたくさん本はあるのに、ふと手に取ってしまい、ついつい読んでしまって、読み終えると爽やかな読後感を得られる。そんなお気に入りの本のような作品がトラドラだなって思います。いつ見てもどこから見てもタイガやリュウジたちのドラマに笑い泣き怒り悲しくなり心揺さぶられる気がします。これからも何度も見たくなるアニメですということです。豊田さんありがとうございます。
本当ね、トラドラはこうなんていうのかな、この部分だけ見たいっていう見方もできる。
うん
うん、そのパートパートに分かれてますからね、その見たいシーンみたいなのさ。で、今回のブルーレイ、インタビュー、今回のブルーレイはこうわざときちんとなんていうのかな、話数が揃ってないのね。
うん、だいたい文化祭編とかで分かれてる
わけです、ね、そうなんですよ。だから普通だったら3話ずつとか4話ずつとか分かれてるのを、今回はエピソードごとに区切ってあるっていうね、もうまさにこうファン仕様っていう風に、ね、なっているという、もうね、山中プロデューサーがね、こう途中で切れたら嫌でしょって言ってました
熱いな、
こうディスク入れ替えるのめんどくさいじゃないみたいなね、ほんとね、もうまさにファン仕様になっているということで、だからそのエピソードごとの楽しみ方っていうのも多分あると思うんですよ。クリスマスの話だけが聞きたいとか、文化祭の話だけが見たいとか、うん、まあそういう風なね、こう楽しみ方もできるっていう意味で、ね、プールのところだけの見たい花時もあるよね。
そう、今回クリスマスだからトラドラって来たけど、でも夏になるとあのプール会が見たくなるんですよね。
うん、
そういうなんかタイミング分けもこれできますね、これだと。
まあ普通にね、こう一年と過ごしてますからね。
うん。
うん、まあそういう意味じゃちょうど一年の話なのかな。
あ、
確か。
そうですね。で、翌
年、3年生には実際、
間1年飛んでる。
1年飛んでるんですよ、
うんうん。
で、卒業式に現れるみたいな話になってますからね。まあね、本当に何度も見たくなるアニメっていうのはね、本当改めてそう思いますね。
これ本当、分け方面白いですね。
うん。今回のね。
すごいな、これ。
もう本当、ファン目線ですから。
続きまして、鳥羽さん、ありがとうございます。クリスマスと聞いて真っ先にイメージする作品はこのトラドラです。もちろん、トラドラはいろいろな季節のいろんなイベントのシーンがありますが、その中でもやっぱりクリスマスの話、特に19話、聖夜祭のラストは何年経っても忘れられません。大河の今まで気づかないようにしていたリュウジへの思いが溢れて、リュウジと叫びになった瞬間、そしてその瞬間を見てしまうミノリン。このシーンを見ていると大河以上に号泣している自分がいます。トラドラで一番好きなシーンと言われれば最終回のラストと答えますが、一番泣けて切なくて切なくて見るのが辛いのがこのシーンです。今回の BD ボックスで見返しても変わらず大号泣させられました。 BD ボックスの新作エピソードは13話と14話の間くらいの話ということでギャグ要素多めでしたが、ミノリンのぐさっとさせるシーンやほっこりくるシーンがあってトラドラらしさを感じられました。何よりあの大好きなメンバーに会えたことが嬉しかったです。改めて BD ボックスを出してくれた方々に、そしてトラドラを作ってくれたすべての方にありがとうございますと言いたいですということです。鳥羽さん、ありがとうございます。
まあ、今回ねクリスマスの特集ということで、まあ、選んだ部分もあるんですけれども、やっぱりねこうクリスマスと聞いてイメージするのはトラドラ、まあ、非常に納得はできるんですよね。
悲しいイベントじゃないですか。私はミノリン派だったんで、もう心がパリーンですよ、あれは。ああ、これはきついっていう。
クリスマスはさ、結局さ、あの場面だけでは幸せになってないもんね。
ある意味
みんなが傷ついてる感じじゃない、あれは。
亀裂が入った回かなっていう気もするんですよね。
ちょうどね、こう、ミノリンがだんだんだんだん、こう、ミノリンとの関係が病んでいっている状況じゃないですか、そこは。
そうですよ。だって、うん、あれじゃないですか、ミノリンのために、こう、装ったタキシードでプレゼントを持ってっていう装いじゃなくて、うん、結局最終的には着ぐるみに着替えてきちゃったってことは、タイガを取ってるわけじゃないですか、あれ。
まあ、でもタイガを取ってるんだけど、タイガを取ったと本人が自覚してないからね、リュウジがね。
そう、罪作りだなと思って。
リュウジはね、すごく完璧に見えて、女心だけがわからないっていうね、
優しいのはひどいなっていうのがよくわかるじゃないですか、あれ。
まあそれはねあると思いますけれども、やっぱりさ、あの後ね、タイガが送り出した後に、
うん、
自分の気持ちについに気づいてしまうところだよね。多分気づいてはいたかもしれないけれども、気づかないふりをタイガはずっとしてたわけじゃない、リュウジが実は好きなんだと。
うん、そうですね。自覚がないっていう意味ではもう夏のプールの頃から私のものだって言った時点で、
うん、
本当はそうなんだろうなと思いながらも。
そうなんですよね。ただこの辺のね、彼氏にしたい、一緒に付き合いたい人と好きな人、一緒にいたら楽な人みたいなさ、この辺の高校生ぐらいの頃のこの恋愛の微妙な気持ち加減、
うん、
っていう部分がね、またねこの青春っていう感じをズキズキするわけですよ、この話は。でもいずれ壊れていくみたいなね、いつまでも嘘はついてられないみたいな、そういう部分で、あの最後のあのリュウジっていう部分っていうのは本当ね、
見事にガラスのオブジェのようにパリパリになってしまいましたよ、
あのシーンはね。まあ、確かにね、あの最終回もいいんですけれども、このシーンっていうのは本当にうるうるっていうか、ぐね、胸に突き刺さるような話ですよね。
続きましてみきおさん、ありがとうございます。トラドラではモノローグで語らせないということが徹底されていたそうです。声優さんの演技も含めてセリフで感情が、思いが伝わる素晴らしいアニメになっています。特筆したいのが川島亜美、14話で大人な亜美ちゃんを演出しつつ、リュウジにほんと子供だよなと言わせる。初登場時のファミレスでのやりとりでリュウジがブラックコーヒー好きであると見抜く演出、会った次の日にリュウジにブラックコーヒーをおごり、別の日にリュウジが自分でブラックコーヒーを買い、市民プール、金髪の北村を止めた朝にブラックコーヒーの缶。ここで川島亜美の洞察力の凄さが見事に表されています。5人の中で1、思い思われの枠外にあるように見えて、亜美自身はそれが歯がゆく、自分もその枠に入りたい。だがうまくいかず罪悪感はなくなった。と囁き、かえって混乱させてしまう。みのりとあみの 冷たい戦争が終わり、ついに実際にぶつかり合う21話、雪山スキーの回は圧巻です。実りのセリフ、見えないものに憧れて気を取られて、見えているものを見失うのは嫌だから。ジャイアントさらば、見えているものに走り出せ。見えている自分の信念と見えないお互いの気持ち、そのせめぎ合いとぶつかり合いを見事に描き切ったトラドラはやはり素晴らしい。 BD ボックス特典映像も25分ほどあり、すごい出来です。冒頭のアバンにおーと声を上げてしまいました。ボックスの作りも凝っていて、ファンなら買うべしということです。みきおさん、ありがとうございます。
基本的にですね、私は大河派というよりもリュウジのことが好きなタイガ派なわけですよ。
トラドラコンビ派。
そう、トラドラコンビ派なんですよね。まあ、タイガを結局面倒見切れるのはもうリュウジしかいないだろうっていうふうに私は思っているので、うん、まあ、ただ、本当さ、この作品に出てくる女の子たちはみんな、まあ、魅力的で、言ってしまえば、ね、生徒会長だって魅力的じゃない。
うん。
最初アミとの区別がつかなかったんだけど、まさかね、タイガとのあのバトルみたいなのも含めてさ、だからこうすごいキャラの魅力的、モブまで含めて魅力っていう部分は本当素晴らしいなとは思うんですけれども、アミちゃんですよ。
はい、私アミちゃんが一番好きだな、うん、なんか最初がわ、こいつやべえって感じちゃったじゃないですか。すごいもうぶりっこで、みたいなところから始まったけど、なんか結局は一番しっかりしてるっていうか、しょうがないわねって言いながらやってくれるところがすごい、なんだろう、共感も持てるんですよね。
うん。一番なんかみんなの幸せのことを考えてくれてたのアミちゃんだよねっていう。
うん。でもなんだろう、ちゃんと幸せになったのかな、アミちゃん。私心配だな。
そうですね、だからタイガが好きですけど、私はもしこのメンバーで付き合いたいんだったらアミちゃんですよね、
はい、うん、それは確かにそうかもしれない、
うん、多分彼女のなんていうの、ガチガチに固めているこう心みたいなものはさ、こうほぐしてあげたいな感じは受けますよ、うん、本当に。
いや、うん、クムさんはやっぱり男性だからそうなんだろうな。アミちゃんをほぐしてあげられる男性はちゃんとアミちゃん出会えるのかな。もう何なんだ私は、この親心。
うん、なんかすごい、でもわかるそれ。
で、思っちゃうよね、女の子はそう見えると思うんだよ。
う
ん、
そう、なんか幸せにしてくれる男子求むみたいなこう気持ちになってしまう。
リュウジじゃダメだと思わない？
いや、リュウジじゃダメだよ。
そう、アミちゃんはリュウジが好きなだっただけだけども、うんうん、リュウジじゃダメなんですよ。
うん。
うん、アミちゃんタイプはね。
そう、アミちゃんはや、癒されない、安らげないと思います。
結局はね、アミちゃんは好きかもしれない。
うん
でも安らげないと思うんだよね、うんうん、
そうそう、そのさっきの話じゃないですけど、一緒にいて楽ではないだろうな、ずっと苦しいだろうなみたいな風に思っちゃいますね、
うん、もやもやもやもしてしょっちゅう喧嘩するんじゃないのっていう、まあ、うんうん、いい仲にはなれるとは思うけどねっていう、その辺でこのアミちゃんの魅力っていうの、今回私その見直しててアミちゃん可愛いなって本気で思いましたもんね、ますますね。だからまあ、うん、こう年齢的なもんとかさ、見てだいぶ経ってる部分もあってなんだろうとは思うんだけどね。もうある意味ほら、タイガとリュウジに対してはもうセットでしか考えてないから。で、逆にこう、今回は他のキャラに目がいってたっていう部分で、こう、川島は見すげえな、思ってた以上にすごかったなっていう、こう魅力満載だったなっていうのに、改めて気づきましたね、ほんとね。
続きまして、コメガさん、ありがとうございます。トラドラの魅力は数多くありますが、その一つにあまり説明しすぎないという点があると思います。アミの心の動きを明確には表現されていなかったり、タイガとミノリの関係が親友という割には微妙な距離感があったりと、気になるポイントも話の中では説明は特になかったりします。セリフについても一回だけでは意味がわからず、何度も聞き返したり、再生を停止して意味を考えたりすることも多く、意味を理解したときに衝撃を受けたりすることもたびたびです。原作を読んでいないからかもしれませんが、描かれていない部分を想像するのは楽しく、名シーンやセリフを印象深いものにしている気がします。また曖昧な部分が、キャラクターの性格が個性的でかなり極端なのにリアリティを感じさせる要素になっていると思います、ということです。コメガさん、ありがとうございます。
トラドラはさ、本当改めてこう最終回まで見ていると、 分かるっていうこの微妙な表現っていうの、
うん、
心の動きの表現っていうのは本当いろいろありますよね。口の動きとかさ、
うん、
目の動きみたいな感じですよね。
そう、ちょっとこう何か言いかけて踏みとどまるみたいな感じだったりとか、うん、あ、この時何考えてたんだろうみたいなの
こう後から思うと、あの時はそういう感じだったんだろうなとかね、
うん、
その辺のねこう演出演技みたいなもののうまさ、表現のうまさっていうのはね、本当まるでドラマみたいな感じのね面白さを感じると思うんですけれども、みのりんどうでしょう。
私一番好きなんですよみのりん。なんかあの結構後半みのりんがきつくて嫌いっていう人が私の周りには多くて、こう少し寂しいなと思いますね、う
ん、あでも私も結構みのりん大好きなんですよね。
うん、
あなんだろう、あの私本当に一気に見た中で一番印象的だったシーンが24話のみのりとあのリュウジがあの保健室で話した後に、うん、あの、リュウジの口に拳を当てるじゃないですか、みのりが。それでその後に、リュウジが去った後にそこに唇を合わせたみのりを見た瞬間に、ああ、好きだと思って、そこが一番、
うん。結局割り切れてるわけじゃないんだけど、聞かざるを得ないっていうか、結局タイガとの友情を取ったっていう言い方もまたなんか微妙ですけど。
うん、まあタイガに必要なのは、
うん、
リュウジだっていうのを一番実感してたのもみのりだったんだと思うんだよね。親友としてずっと暮らしていたから、
うん、そう、あの結局みのりちゃんはリュウジがいなくてもなんとかなるけど、タイガはなんとかならないっていうところがミソなんだろうなと思ってて、
うん、で自分はもう大丈夫、一人で生きていくって一生懸命言ったタイガを見ててもやっぱりそれじゃダメなんだなっていうのをなおさら実感したのも、親友であるみのりだったんだろうなっていう感じはありますよね。
私の友人で男子なんですけど、もうみのりんが大好きすぎて今日もトラドラオフ会に行っている友人がいるんですが、そう、男性から見てみのりんってどうなの？私もみのりんはすごい好き、あの苦しいけど好きなんですよ。
うん。
でもなんか男性から見て ああいう女の子はポーカーフェイスじゃないですか、みのりんって。
何考えてるかわかんない、
ね。そう。
あみちゃん以上にわかんないよね。
うん。あの内心本当のこと言わないためのポーズじゃないですか、
うん、
大げさなことやってるのって。
でもさ、それってこうそこを突き崩すのっていうのはよっぽどのこうエネルギーがないと。
ああ、そうですよね。だからそういう意味ではリュウジはやっぱ違ったんですよ。あの太陽みたいに眩しい子で憧れだっていうスタンスだったじゃないですか。結局内心まで踏み込めなかったってことですよね、それってね、
うん、だから結局はあのリュウジは最後の最後まで、みのりちゃんの本心まで届かなかったんだろうなって思いますよ、
うん
うん、本当の意味ではわからないまま終わったんじゃないのかなと。
そう、うん、
だから実は みのりがリュウジのことをかなり本気で好きになっていたっていうことに気づけたけれども気づけない状態みたいなさ、
一緒に UFO を探してくれるって言ったのにっていう、
うん、まあでもそういう言葉にみのりが弱いっていうのもまあなんとなくわかりますよね。ああいう子だからこそ。
そうなんですよね、うん、ついておきながら結局ああなっちゃったっていうのはある意味みのりもかわいそうなところじゃないかなって思う。
そういう意味じゃかわいそうだと思いますね、本当ね。
続きましてトレビさん、ありがとうございます。いかにもラノベ的な癖があるキャラが不器用に青春時代を戦っていき、その過程で笑わせてもらったり心がチクリとさせられたりする。そして最終的には温かい気持ちにしてもらいました。戦うといえば一番印象に残っているのはタイガ VS 生徒会長のバトルです。なぜかトラドラのことを思うと最初に頭に浮かぶエピソードなんですよね。二人とも北村のことを思えばこその行動がああいう形になったわけですが、何を考えているのかよくわからなかった生徒会長が本心を涙ながらに告白するところがこの作品を象徴しているように感じるのは自分だけですかね。伝えたいこと、思っていることがなかなか伝わらなくてすれ違っていくもどかしさをずっと感じながら見てましたから。 BD ボックス発売前のニコ生一挙放送まで長らく見ていなかったのですが、久々に見てすぐに当時感じた感動が蘇ってきましたよ。 大好きな作品なのでボックスは家宝にしたいと思いますということです。トレビさんありがとうございます。
結構さ、この作品ってカップルになった人たちがたくさんいるんだよね、実はね。
気持ちが通じたって意味ではそうですよね。
リア充アニメ的な。まあ、結局付き合ってはいないけれども、生徒会長と北村くんはね、北村が追いかけてったからね。
うん。うん、いや大変ですよね、あれね。うん。アメリカまで追いかけなくちゃいけないですよね。そうそうそ
う。でもちゃんと受け入れる気はありそうだったじゃない、生徒会長は。
うん。
うん。あの辺、こう、ね、ちゃんと北村も幸せになる気配があるっていうさ。で、他にもね、お友達の、春田くん。
春田よかったよ、ほん
と。なぜ春田が、みたいな。あいつ絶対ギャグパ、良いんじゃねえのっていうさ。
ちゃっかり仕上がってっていう。
そうそうそう。普通だったら絶対ね、こう、付き合ったって言っても、翌週には別れたってなりそうな。
そう、手ひどく振られて終わりそうなのに、うん、続いてるんだっていう。
そうそうそう。あれもね、面白かったですけどね。まあ、比較的、こう何あの、現実だったらないとかじゃなくて、意外と普通にこう、恋愛してるよね、みたいな、そんな感覚の高校生の感じっていうのがすごくあったんじゃないのかなっていう気がしますよね。
うん。
まあ、それにしても、あの、バトルは本当に、作画も含めてすごい回でしたね。
続きまして、フシュンさん、ありがとうございます。待ちに待った HD 画像、美麗です。そして特典のオリジナル回、インコちゃんの、インザッキ、フィリッポ、インザッキに大爆笑、ミランのフォワードかよ。とまあ、これぐらいにして、本編です。何度見返しても泣けますね。青春と言ってしまえば、その通りなのだろうが、誰もが経験していそうでしていない、そして視聴者がどの登場人物にも当てはまる。だから心が痛く、でもほんのり温かく、それが響いて泣けるのかもしれません。大河と龍二、聖夜の夜に虎と龍の幸せを今なお祈っておりますということです。しゅんさんありがとうございます。
これは特典の話になると思うんですけれども、弁当の極意、
はい、
まあ、最後まで見ていただきたいんであんまり詳しくは言わないですけれども、もう本当トラドラだし、こうね、追加の30分で一体どれだけトラドラらしい話を見せるのかっていう部分も多分あったと思いますし、あとそのやっぱり役者さんたちが、声優さんたちが、おそのままっていうのかな、
うん、あの時のまんま全然変わらない声っていう、
うん、まあね、3年ぐらいなんで急に変わったりはしないと思いますけど、やっぱりみんな忘れる部分もあるじゃない、どうしても、うん、でその辺とか全くなく、もうまさにあの時のあのままのみんなだったっていうさ、
そういう意味ではすごい嬉しいですよね。
嬉しい回だったねっていう部分もありますし、まあインコちゃんがインコちゃんがこれもう何なのよ。インコちゃんはどちらかって言ったら3倍ぐらいすごくなってましたよね。
インコちゃんは時事ネタも入れてきましたから
ね。いやもうね、あのこれはぜひ見ていただきたい。ねえ。っていうぐらいね、もう、っていうかさ、続き見たいよね、ほんとね。
インコちゃんはまた何も名前を言えないんですかね。
インコちゃんは言えないですね。言えないでしょ、インコちゃんは最終回まで言えないから。
壮大な物語ですよ。25話かけて自分の名前が言えるようになる話ですからね。
そういう話ですね、確かにトラドラは、ね。
スピンオフですね。
続きまして、よみがえるオタさん、ありがとうございます。まさか再びトラドラの特集があるとは思ってもみませんでした。本当に嬉しいですね。この作品、最初はありがちな学園ラブコメと思って真剣に見ていたわけではありませんでした。ところが9話10話別荘のエピソードで印象がガラッと変わりました。幽霊というキーワードで物語の展開だけでなくキャラクターの心情も描き出すという二重構造の巧みさに思わずうなってしまいました。まさかあの明るいだけな感じに思えたミノリンさえ二面性を抱えているとは思いもよりませんでした。複雑な内面を抱えているキャラクターというこの作品の魅力が結実したエピソードだったと思います。今までアニメでここまで繊細な内面描写を見たのは個人的には初めてだったので、これはもしかしたらすごい作品かもしれないと感じ、そこから改めて1話から見直したり原作を読んでみたりとぐいぐいハマっていきました。この作品をきっかけに初めてライトノベルを読んだり、生まれて初めて作品のウェブラジオを聞いたり、そこアニにも出会えたり、 トラドラは長年アニメから離れていたアラフォーのおっさんに再びアニメを楽しむきっかけを与えてくれた作品です。ということです。よみがえる太田さん、ありがとうございます。
ということで、そこアニの200回にふさわしいコメントをありがとうございます。
ありがとうございます。
トラドラをね、こう見てそこアニを聞くようになったと。
はい、ありがたいですね。
反対じゃなかったんだね。そこアニを聞いてみたわけじゃないですね。そうなんですよね。本当にアラフォーアラサーのおっさんたちが非常に引っかかったトラドラっていう意味では、ね、もう見た目だけだと、キャラの絵だけだったら多分みんなここまで引っかからなかったと思うんですよ、正直。可愛いの可愛いけど、いわゆる本当深夜アニメ帯にありがちな絵じゃないですか。一歩間違えば萌えアニメと思われてもおかしくないと思うんですよね。まあ、その当時の感覚かで、であっていくと、今もっとほら、萌えアニメはもっと萌え萌えしてると思うんですけれども、ところが、これが実際ね、その、まあ、多分ね、本当前も、前の特集とかの時も言ってますけど、やっぱり、うるせえ奴らとか、我々見て育ってるんで、ノリ的に似てるんですよね。
うん。
原作のね、竹宮優子先生も、その世代っていうのかな、大好きだったみたいですけれども、まあ、その辺のね、微妙なギャグのノリみたいな部分っていうのを含めて、こう、もうまさに、80年代、90年代のアニメを見てた、我々には引っかかるっていうのかな、
うん、
部分だったような気がするんですけれども、まあね、こう、改めて何度も見ても見ても楽しいし、こう、ね、意外とこう、幅広い、その、俺ら、の年代だけじゃなく、今ね、20代の女の子たちとか、逆に高校生とかのね、男の子女の子にも引っかかるっていうのは、こう意外と普遍的なんだなっていう、そのギャグも含めて、こう恋愛っていう部分の、その魂的な部分に関しても、一緒なんじゃないのかなと思ってですね、本当トラドラという作品に出会えてよかったなと思いますね。今日の特集は
トラドラでした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこはに、
さあ、ということで、そこはに200回もあっという間に終わってしまいましたけれども、もうね、この年末ドタバタですね、ほんとね。
そうですね。
これでもう、あと次は1月1日配信ですよ。
はぁ、あ、あ、あ、そっか、2012ですね、もう。
そうです、もう2012年になってしまいますけれども、
はい。
じゃあその2012年1月1日深夜お休みしませんからね、そこがにはね、
はい、
お送りする、特集は
新春宣伝版祭りをお届けいたします。
はい、この前ね、そのこのドラドラの、取材に行った時もそうだったんですけれども、に撮ってきた、宣伝版の、
はい、
皆様
が、
はい、メディアファクトリーと、バンダイビジュアルに訪問しまして、
はい、
たくさんお話を聞いてまいりました。
たくさんプレゼントももらってきました。
そうなんです、プレゼントありますからね、プレゼントも楽しみですということで、はい、今回はコメントは受け付けておりません。
はい、
はい、
そうですね、
まあ、その翌週がいよいよね、多分ね、最終回特集になるんじゃないのかな。
しかもちょっと2010に新しい風が吹き込む予感がありますよね。
あ、そうです、そうです、そうです、2010に新しい風が吹き込むかもよ、はい、それも楽しみにしていただきたい。
はい、そうですね。
ということで、最終回特集に向けて準備をしておいてください、皆さん。ということで、じゃあまた来週。
コメントの続きはっていかないですか。
いらないでしょ。
あ、そっか、
ない。
あ、そっか、来週はないのか。失礼しました。
ということで、ではま、ということでまた来週、新年入ってからお会いいたしましょう。お相手は私、くむと。
たまと。
田中美希と。
なせひとみでした。今後ともそこアニをよろしくお願いします。
メリークリスマス。
流れ星だと
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。